ヨハネの福音書11章41節から44節。そこで彼らは意思を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。今日は先々週に続きまして、ラザロの生き返りの部分から学びます。ラザロは多くの人から愛され慕われていました。それで彼が病気で亡くなった時、ベタニアの町中の人々がラザロの死を嘆き悲しみました。イエス様も涙を流されました。しかしイエス様はラザロの墓に来られた時には、断固とした態度で墓の入り口の石を取り除けるよう命じられました。それから父なる神様に感謝の祈りを捧げ、イエスは大きな声で、ラザロよ出てきなさいと叫ばれた。そう聖書にありますね。するとどうでしょう。葬られてもう4日も経っていたラザロが起き上がり、布に巻かれたままですが、墓から出てきたのです。ラザロよ出てきなさい。イエス様の力ある言葉がラザロに働きかけ、彼に再び命を与えたのです。ラザロよ出てきなさい。このイエス様の言葉はラザロが納められていた墓にこだましたことでしょう。現代の社会は命の文化でなく死の文化が蔓延しています。世界はまるで墓穴のようになっていまして、人々はその中に閉じ込められているようです。けれどもイエス様はそこにもラザロよ出てきなさいと声をかけ、その声は響いています。ラザロよ出てきなさい。イエス様のこの言葉は私たちにどのように働きかけるのでしょうか。そのことをご一緒に考えてみましょう。ラザロよ出てきなさい。それは第一に私たちに新生、ボーンアゲインをもたらします。神様が人を作られたとき、その花に命の息を吹き込まれたと書いてありますね。聖書には、それで人は生きるものとなったとあります。人の命は自分で作り出したものではない。自分の力で保っているものでもない。神様から与えられ、支えられているものです。それが証拠に、この時代に、この場所に、この家族に生まれたいと思って、その通りに生まれてきた人は誰もいません。また人は自分の寿命を決めることはできません。イエス様は心配したからといって寿命を一日でも延ばすことができるか、そうおっしゃいましたよね。大きな災害にあって生き残った人たちは皆口を揃えて、ああ私たちは生かされているんだ、そう言います。そうなんです。私たちは生きているんじゃないんです。神様によって生かされているんです。神様はアダムに戒めをお与えになるとき、こう言われました。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神様がアダムに必ず死ぬと警告なさったのは、人は神様に生かされているもの。ですから神様の言葉を無視して、その戒めを破って自分から神様との関係を断ち切るなら、その時 自分の命も耐えるからなんです。皆さん、冷蔵庫でもテレビでも電源コードがコンセントにつながっていなかったら、どこをどんなに操作しても動かないと同じですね。私たちの命もそれと同じです。神様とのつながりの中で私たちは生かされているからです。けれども、聖書を読みますと、アダムとエボは罪を犯したとき、即座に死に絶えましたか？まだ生きていたでしょ？もしアダムとエバが罪を犯したとき、その場で死に絶えたとしたら、今、人類は存在しないわけです。では神様が必ず死ぬって言われたのは本当ではなかったんでしょうか？いいえ、アダムは930年も生きましたけれども、ついに死にました。創世記5章には古代の人々が900年、800年、700年も健康で長生きしたことが書かれています。しかし、どの人についてもこうして彼は死んだと書かれているのです。罪によって死が人類を支配するようになりました。で、聖書は体の死だけでなくてもう一つの死、霊の死についても語っています。人が罪の中にいるなら、体は生きていてもその霊は死んでいるのだというのです。エペソの2章の1節2節にこうありますね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。神様から離れていた私たちは、生きる意味を知りませんでした。人生の目的を持ちませんでした。この世の流れに流されるだけの日々を送っていました。つまり、霊的に死んでいたのです。エペソ2章の1節2節は、要約して言えば、あなた方は死んでいたになりますね。ところが、それに続きます2章の4節5節は、しかしという言葉で始まって、こう言っています。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。4節の最初にある、しかしという小さな言葉、これは大きな意味を持っています。これが一節二節のあなた方は死んでいたをひっくり返して、その後に神は生かしてくださいましたと言っているのです。このしかしは救いのしかしです。恵みのしかしです。五節にキリストと共に生かしとありますのは、イエス様の死と蘇りのことを言っています。死は罪の結果です。では罪のないイエス様がなぜ死ななければいけなかったのでしょう。それはイエス様が私たちの罪を十字架で背負われたからです。イエス様は私たちの罪の結果を引き受けて、本来は死ぬべきものをご自分の命で生かしてくださるのです。イエス様の復活が霊的に死んでいる私たちを再び生かし、イエス様を信じる者は神の子供として新しく生まれるのです。イエス様はこの霊的な命、生まれ変わりについてニコデモにこう言われました。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエス様の話されたことがわかりませんでした。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？的外れの答えをしている。けれどもイエス様が言われた新しく生まれる。またニコデモが言いましたもう一度生まれる。これらの言葉から新生またBorn Again という言葉が 生まれたのです。イエス様を信じる者は生まれ変わる。ボーンナゲインするのです。イエス様がニコデモと話されたのは、ラザロが生き返るその2年ほど前のことですね。おそらくイエス様はニコデモにも、ニコデモよ出てきなさい。霊的な死という墓から出てきなさい。そうおっしゃりたかったのではないかと思います。イエス様は神様を信じようとせず、イエス様を受け入れようとしないで、不信仰という墓穴に、その暗闇に閉じこもっている現代の人々にも同じように出てきなさい。私たち一人一人の名前を呼んで、そう呼びかけておられます。皆さんはその呼びかけにすでに応えておられますね。ラザロよ出てきなさい。この呼びかけは第二に私たちに回復、リバイバルをもたらします。イエス様を信じ受け入れるとき、私たちは永遠の命を受けます。神の子供として生まれます。一度神の子供として生まれ変わったなら、生涯永遠までも神の子供です。神の子供の身分は神様が私たちに与えてくださるものであって、変わることはありません。神様の子供を生かす命は永遠の命と呼ばれていますから、亡くなることも取り去られることもありません。けれども、この命は神様との関係によって与えられ、神様との交わりの中で育っていくものです。ですから、もし私たちが一時的であっても、神様との交わりから離れてしまうなら、永遠の命を持っているんですよ。けれどもその命を感じることができなくなってしまうのです。その一つの例は詩編の51編にあります。この詩編はダビデが大きな罪を犯したとき、それを悔い改めて祈ったものです。その中の10節と12節にこうあります。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。ダビデは神様に対して素直な信仰を持っていました。イスラエルの王様になっても、おごり高ぶりませんでした。謙虚に神様の恵みを感謝し、それを喜び仕えていました。しかし、罪を犯したとき、今まで持っていたそうした喜びも、平安も、感謝も、また素直な神様への信頼もなくしてしまったのです。ダビデは、依然として神様に愛され、イスラエルの王として選ばれ、また霊的な命を保っていました。しかし、罪のために、その命が彼のうちに十分に働かなくなっていたのです。ダビデは、自分が神様の前には死んだも同然になっているという、その自分の姿を見て、悔い改め、私をもう一度生かしてください。新しくしてくださいと願ったのです。その祈りは神様に届きました。ダビデは罪の許しを確信し、もう一度救いの喜びを取り戻したのです。私たちもダビデと同じような経験をします。人につまずいて、まあそのためにその人を許せないでいる。そうしますと、自分も神様の許しを体験できなくなります。小さな思い煩いでありましても、それがやがて失望や落胆に変わり、不信仰になってしまうこともあります。また、あまりにも多くの重荷を抱え込んでいますと、心にゆとりはなくなります。神様のくださる命の豊かさを感じられずに、霊的に死んだようになってしまうことがあります。それは、体で例えれば病気になるようなものです。病気になったら 今まで健康な時に持っていた力を失ってしまいます。そのように、霊的な病気になりますと、永遠の命はあるんです。けれども、そこから来る愛や喜びや平安、希望や意欲、情熱、また力などをなくします。しかしそんな時も、神様は私たちの魂を癒してくださる。もう一度、いやもう一度と言わず、何度でも何度でも私たちに豊かな命を味わうことができるように、その味わいを取り戻させてくださるのです。詩編の23編に、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれますとある通りですね。私の魂を生き返らせてください。私は良い牧者とイエス様をおっしゃいました。そして私が来たのは、羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためですと言われました。イエス様は私たちに豊かな命を約束しておられる。その命への回復を望んでいらっしゃるのです。それを与えてくださるのです。神様のこの回復の御業が大きな規模で起こることがリバイバル。でもリバイバルは個人のレベルでも信仰の回復や魂の癒しといった形で起こります。神様の回復の御業は私たちを元の状態にやっとこさ戻すというだけでないんです。もっと上の状態、より良い状態へと引き上げてくださるものなのです。もし神様との親しい交わりが途絶えていると感じることがありましたら、この神様の回復の御業を願い求めましょう。そしてそれによってイエス様が約束されたこの豊かな命を体験するものとなりましょう。ラザロよ出てきなさい。この呼びかけは第三に私たちに復活をもたらします。しかも体の復活です。使徒信条で私たちは体のよみがえりを信ずと告白しますが、それです。生涯を終えるとき私たちの霊は神様に帰ります。体はそれが取られた塵に帰ります。けれども、いつまでも霊と体がバラバラなままではないのです。私たちの体もよみがえります。それはイエス様がもう一度来られる日に起こります。コリント第一の15章の51節と52節にこうあります。聞きなさい。私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆帰られます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに帰られます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。ラザロの場合は、生き返っただけです。やがて彼もその時が来て、亡くなりました。しかし、イエス様が再び来られる時には、私たちの体は、たとえその時土の塵となっていても、完全な栄光の体となります。もう死ぬことのないものとなって、よみがえるのです。それはちょうど、イエス様がよみがえられたのと同じです。どのようにしてそれが起こるか。それはどんなものなのか、詳しいことは私たちにはまだわかりません。しかし私たちの復活は、イエス様が復活されたことによって約束され、保証されています。やがて私たちもまた、ラザロよ出てきなさいとの声を聞きます。蘇って主のもとに集められます。永遠を主と共に過ごすのです。イエス様の復活を祝うこのシーズンに、私たち自身の復活にも思いを馳せ、その希望に生かされ歩みたいと、そう願います。祈りましょう。 父なる神様、あなたは御子イエス様をよみがえらせることによって、罪の中に死んでいた私たちをも霊的によみがえらせてくださいました。また地上での生涯の間、イエス様がくださる豊かな命を体験できるようにしてくださいました。そればかりでなく、イエス様が再び来られるとき、体のよみがえりをいただくものとしてくださいました。私たちをこれらの恵みに預かるものとし、その希望に生きるものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。